そのスタ、知ってもお金持ちにならないがお金を知ることは楽しい遊び、投資金融経済を楽しみながら考えるポッドキャストです。語るのは私、お金にまつわる人間心理に興味があるまさきと、
金融業界で10年以上働いた後、今はスタートアップファイナンスの支援をしたり経済メディアで寄稿したりしているしげです。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、ということで今回は緩めな回ということで、漫画トリリオンゲームの話をしたいと思います。はい。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。ということで、漫画トリリオンゲームなんですけど、まあ、簡単に漫画の説明をすると、2020年の12月から、小学館ビッグコミックスペリオールで連載している漫画で、今25年1月ですけど、現在も連載中と。で、今9巻まで漫画が出ております。はい。で、原作は、脚本っていうか、まあ、ストーリーの方を稲垣理一郎先生が書いていて、絵の方を池上良一先生が書いているということになっております。で、まあ、テーマとしては、テーマ何なんだろうこれ企業、
まあ、ビジネス、そうですね、企業もののビジネスですよね。ビジネスの成功物語みたいな感じですかね。
そうですね、ビジネススタートアップ成功物語みたいな話ですね。
はい、
はい、というテーマの漫画になってまして、で、まあ、今回がですね、まあ、そのスターの扱ってるテーマと、まあ、ものすごい近いところにあるなと思いまして、で、ちょっと今回は使おうかなと思ってます。で、はい、そもそも、これ私、トリリオンゲームなんで知ったかなんですけど、ですね、この、原作者の稲垣先生が、ドクターストーンっていうジャンプで、2、3年前まで連載してた、週刊少年ジャンプの、はい、はい、石化、な謎の現象で人類が石化しちゃって、まあ、そこから文明をもう一回立ち上げるみたいな、まあ、ドクターストーンっていう漫画があるんですけど、まあ、それ結構好きで読んでて、でもその後稲垣先生がなんか書いてるのはうっすら知ってたんですけど、ちゃんと調べたらトリリオンゲームっていうんだっていうね、なんかスタートアップものなんだふーんということを知り、で最近まとめて全部1巻から9巻まで読んだということで、全然最初から追ってるとかじゃないので、すごいライト読者です。はい。はい。っていう感じなんですけど、しげさんはこれは前から知ってましたか？
いや、私は、まあ、名前聞いたことあったんですけど、具体的にはほぼ知らなくて、
うん、
で、まさきさんから、まあ、こういう漫画があるけど知ってますかって聞かれて、いや、ちょっとあんま分かんないですねって言って、うん、で、妻に聞いたら、妻は読んでましたね。
おお。
はい。で、まあ、ドラマ化されてたのも妻も知ってましたし、
うんうん、
で、まあ、スタートアップ文脈もあるので、一応、教えてもらって、まあ、全巻読んだっていう感じですね。
うんうん。はい。ありがとうございます。ということで、一応、今出てる漫画9巻までのところを、今回は、テーマとしては話そうかなというところなので、まあ、ドラマは僕も見てないんだ、もうわかんないのと、まあ、はい、アニメも今やってるんですけど、アニメはまだ漫画の、多分3巻とか4巻とかそれぐらいのとこまでかな、みたいな、はい、ところなので、まあ、今回は漫画ベースで話そうかなと思いますと。で、
あ、でも、流行ってるんですね。じゃあ、ドラマ化やって、アニメもやって、映画化もなってるんで、やっぱ流行ってはいるんですね。
あ、
そうですね。
ああ、多分。はい。そうですね。まあでも、本当あもう、いや、この後はなんかこの漫画の感想をなんかざっくり話していこうかなと思ってたんですけど、はい、でも、いや、今のところにつなげて言うと、なんかこの、スタートアップで企業ものみたいな漫画が受ける、で多分20年前だとありえなかったんじゃないかなって思って、やっぱ時代なのかなって思いました。
ありえないっすよね、確かに、
うんうん、
まあ、でも若者ターゲットで、まあね、ちょっと若者のスタートアップ、まあ、一部ですけど関心がある人も増えてきてますし、
うん、
まあ、そういう、ね、まあ、我々が、まあ、今から20年ぐらい前ね、本当にホリエモン、まあ、堀江さんが日本放送買収って、確か2000 2005年だと思って、
2004年5年とかですね。
死後そうですよね。でライブドアが、うん、あの球団ですかね、野球で楽天とライブドアがどっちが野球球団作るかみたいなのが、ね、あれも20年経ってますから。
確かに。
であの頃まだ小学生だった子供たちとかが今もうね30手前とかそんな感じですよね。
うん、はい、確かに、うん、そうですよね。いや本当なので今だからこそ、はい、あの刺さるというテーマ で、ね、いや、はい、やっぱなんかこの稲垣先生このスタートアップものっていうのを次の漫画のこの題材として選んだのはすごいやっぱなんか時代の風を読んでるなという、はい、
そうですよね。しました本当に、
うん、はい、まあ、ということで我々ちょっと9巻まで読んだんですけど、なんか率直に僕読んでていろいろ思ったんですけど、はい、やっぱなんかいくつかあるんですけど、あのすごいやっぱりなんでしょうね、ちゃんとスタートアップとかビジネスの、まあ、実際にの実際のこれまでのスタートアップ企業が辿ってきた方法論とかやり方みたいなのをちゃんとよく調べてというか、あの脚本に入れ込んでるのがやっぱさすがだなっていうふうに、はい、結構思いましたね。
ああ私もそこは思いましたね、はい、結構あの漫画の一番最後の巻末にスタッフって書いてて、うん、原作作家以外にもどういう監修が入ってるかっていうのが取材協力とか入ってるんですけど、
あ全然見てなかった。お
結構私それを毎回注目してましたね。
いきなりマニアックな読み方ですね。僕全然
あすいませんそうですか、
読み飛ばしてた。監修どこだろう。
あの取材協力とかが一番あの漫画のコミックのページが終わった次のページに、はい、あるんですよ。
おお。
スタッフって書いてるんですけど、
ほうほうほう、へえ。
あの巻末までいかないんですね。さあの巻末までいかずに、なんとか電子書籍でいうと一番最後までいかずに最後から3、4ページ目ぐらいのところにあるやつですね。
あ本当だ、あ今ようやく気づきました。確かに、はいはい、
これ結構面白いのが、はい
はいどうぞ。え
あれなんですよ、まあ、キリ姫っていうキリカさんっていう、うんうん、いますね、まあ、主要な女性のね登場人物いるんですけど、うん、彼女にはですねスタイリストがついてるんですよ。
あ本当だ。
だからその漫画に出てくるキャラなんですけど彼女に何を聞かせるか着させるかのスタイリストがついてるっていうのは結構見てて面白かったですけどね。
面白
い。
そして今一巻の取材協力見たら佐俣あんり様、藤田進様、
はい、
って書いてますけど、そうですね、これってあのベンチャーキャピタルの佐俣さんとあのサイバーエージェントの藤田さん、
そうですね、それが入ってますね。なんで、まあんりっていうあのベンチャーキャピタルがあるんですけども、それを作った佐俣あんりさんと藤田進さんっていうのはまあね、あのサイバーエージェントの創業者ですよね、うんうん、この二人が取材協力入ってて、これあの缶が進むにつれて取材協力の人変わっていくんですよ。
へえ。
で、例えば後半にテレビ あのネットの番組の話があると思うんですけど、
あ出てますね、はい、
あれとかちょっと私取材協力誰か知らなかったんで調べたら、なんかネットフリックスのなんか日本の かなり代表かなんか有名な人が入ってましたね。
へえ。
なんで結構そういうの取材、ね、まあ取材をかなりしっかりしてる感じですよね、うんうん、ネタとして。でそれを、うまく漫画に組み込んでるんで、うんうん、読んでる方もすごい面白いしリアルに感じるっていうのはおそらくあるとかなと思いましたね。はい、
いや本当はいリアリティあるなと思いながら読んでましたね。はい、
はい、
まあ実際まあもちろんそのなんでしょう、そういうストーリー部分もそうですし、まあなんかそのキャラクターのバランスとか、まあキャラ作りみたいなのはやっぱさすがにそのうまいなと、稲垣先生さすがうまいなと思ってて、なんかそのやっぱり破天荒でむちゃくちゃなことをやっていく春と、
はい、
なんか真面目な技術者タイプのガクという二人がいて、はい、まあそのさっき言ったキリ姫様っていうあのドラゴンバンクという、まああれソフトバンクを、はい、もじってるやつ、
まあおそらくまあそうでしょうね。はい
はい、あのソフトバンク、まあ現実あのソフトバンクのあの一番 ボスみたいな人、孫さんは多分あんま似てないと思うんですけど、
全然違うキャラですけどね。はい。
まあ、漫画なんで一応ラスボスが必要なんで、ラスボスとして出てくるドラゴンバンクの会長とかいますけど、はい、まあ、その娘のキリカ、キリヒメとか、やっぱなんかその辺の主要キャラのやっぱり、なんかめっちゃ濃いですよね。
そうですね。キャラクターを立ててますよね。
はいはい、めっちゃキャラが濃いなという感じで。うん。で、まあ、なんか、僕、やっぱ、やっぱこの同じ作者の稲垣先生の、やっぱなんだろう、ドクターストーンとか、あとその前に書いてたアイシールド21とか、あの辺もやっぱり結構、なんか、主人公側に破天荒キャラみたいなのと、真面目キャラとか結構いたりするんで、なんかそれとちょっと、通じるものを感じましたね。
ああ、そうです。アイシールド21は、ジャンプでやってた、アメフトでした
ね。アメフトです、アメフト。
はい、あ、ですよね。で、うん、あれは原作がっていうことですかね。
あ、そうです、そうです。稲垣先生が原作かな。
はい、あ、そうですよね。なんか絵柄はね、だいぶ全然違うんで。
あ、そうそう。絵柄は、あれは村田先生が描いてて、ね、はい。で、ドクターストーンはボイチ先生が書いてて、まあ、今回は池上先生っていう、まあ、全然作風が皆さん違うんですけど、
そうですね、まあ、妻からもそれを教えてもらいまして、アイシールド21の人が原作入ってるって聞いたんで、
うんうん、
まあ、最近ね、漫画も結構分業が進んでますよね、まあ、以前本当に
本当そうですよね、はい、うん、わかります。まあ、なんか本当やっぱり、はい、それこそこの取材みたいなのもやっぱり分業だからこそ、脚本家がなんか取材して、はい、面白い脚本作るのに集中できるみたいな部分がやっぱあるんだろうなという気はしましたね。
そうですよね。まあ、古くは本当に北斗の拳とか大の大冒険とかそんな感じでしたもんね。
あ、まあ確かに。
はい、筋肉マンとかもまあ一応二人でやってましたからね。
ああ、そうなんですね。
ゆで卵って二人ですね、あれ。はい、どういう呼ばれるのか分かんないですけど。
いや、分かんない。ちょっと僕もそう、二、はい、人なのは知ってたんですけど。
はい、
そっか、あれも脚本と作画だったの
か。いや、どうなんですかね。ちょっと分かんないですけどね。はい。
はい。まあ、みたいな感じで、はい。なんかしっかり分業されて、取材されてって感じなんですけど。あ、でもね、僕、最初ちょっと、この池上先生って結構劇画ですよね。多分、今、御年80いくつとかで、その80年代って、とかに多分劇画の漫画を描いてた方だと思うんですね。
ああ、そうなんですね。
だから、うん、絵のタッチがまあ少年ジャンプじゃないじゃないですか。
まあちょっとだいぶ違いますね。
そう。で、僕、やっぱ最初ちょっと、このトリリオンゲームの表紙とか絵とか見たときに、あ、劇画か、あんまり劇画の絵得意じゃないなとか正直ちょっと思っちゃったんですけど、
はい。
やっぱ僕、ジャンプっぽいのが好きなんだよな、とか思ってたんですけど。
はい。
でもやっぱ読み始めたら、話が面白いし、なんか、あ、この話だったら、この、劇画調の池上先生の絵って合うなぁ、みたいな気は、だんだん読むうちに馴染んできましたね。
ああ、でも確かに、そうですね。少年ジャンプとか、少年誌っていうよりは、本当にその青年とか、社会人向けの漫画の絵ですよね。うんうん、はい、ね、昔だったらビジネスジャンプとかなんかそういう感じの出てきそうな漫画のタッチですよね、はい、絵が。
僕全く読んだことないけど島耕作とか。
ああ、そうですね。そういう感じの
感じですよね。
あ、わかります、
はい、みたいな感じで、はい。なので、まあそう、だんだん絵も、はい、僕も読んでいくうちに馴染んできたなって。そう、あんまり僕劇画調の正直あんま読んでなかったんで、はい、っていうのはありましたね。
はい。
ということで、まあ、なんか、一応今回は、ネタバレありというか、なんか一応まあ、漫画の話の中身をしていくんですけど、これ一応なんか9巻までのところを、なんかざっくりなぞっていくと、まあ、最初に、主人公の二人が大学卒業して、就職しないで二人で起業します。で、起業して、最初出資を受けるために、こういろんなことをやって、で、まあ、最終的には、祁答院という人から出資を受けて、それで資金調達して、はい、で、その、得たお金を、はい、オンラインショップの開発と運営につぎ込むと。
はい。
で、それを成功させて、そっから、ゴップロっていう、なんだから、芸能事務所か。
そうですね。
はい。手中に収め、 るようにしていって、でそっからさらに、トリリオン TV という、ネットテレビ局を作るみたいな、まあそんな風にやっていくと、はい、でそっからまたさらにだんだん進んでいくみたいなこう流れなわけですけど、
はい、
やっぱこうなんかあの最初の方で言うと何でしょうね、あの資金調達を、何ですか、そのベンチャーの資金調達を最初に行うの話とかって、それこそ多分しげさんとかはなんか今までたくさん相談受けたような話なんじゃないかなとか思いながら、
そうですね、そうですね、そのところはやっぱ結構最初のところは私もね結構、まあ、実務は知ってるんで、その辺も結構面白いなと思いながらとか、まあ、あの調達の条件とかも、まあ、結構ねリアルな感じで、確かあの実際に調達が確か3000万で 20% とか、
あのあとね 15% でしたね、 20% って言われたんだけど頼むよ、
あ 15%
にしてくれよって言って、
はい、あ減らしたんですね、あ、それもそれもリアルですね、3000万 15% はなんか結構リアルな水準感はありますね、
そうですよね、はいはい、だからシード投資ってことになるのかな、あれは、
まあそうですね、シード投資で3000万 15% っていうのは、はいはい、まあ、よくあるイメージですね、はい、はいはいはい、はい、そうですね、
ただやっぱり漫画ね、あ、ごめんなさい、漫画なのはあの何のプロダクトもないんだけどその時点では
そうですね、
やっぱそこは面白いですよね、
うん、あとなんか現ナマね3000万円全部実際にキャッシュにしてあの風呂に入れるみたいなのも全然そうでもないですから、それやらないですから、
はい、はい、あんなことやったらマジブチ切られると思うんですけど、
はい、まあ、そうですね、
それはやっぱり、はい、漫画なので面白いですけど、はい、とかねやってこう、まあ、調達していくんですけど、あのやっぱこの最初の方で結構一個思ったのは、本当にあの主人公の二人ハルとガクがあの株式比率どうするのかなと思ったら、はい、本当に半々なんですよね。
そうですね、あの、まあ、いわゆるスタートアップのセオリーとしてはあんまりやってはいけない技ですけど、
そうなんですね、
半々でやってますね、はい、やってますね、半々で。
一般論は何々ぐらいが二人だったら推奨されるんですか、あれって。
まあ91とか、まあ、82とかですね、うんうん、まあ、やっぱ91ぐらいが多いですけどね、はいはいはい、イメージとしては。
それはやっぱあれですか、その桐姫も言ってるけど揉めた時が大変だからって話なんですかね。
そうですね、結局誰が最初、まあ、車でいうハンドル握ってるんですかっていう話になった時に、まあ、5-5 だと分かんないんですね、どっちがっていうのが、
うんうん、
でまあ6-4とかでも微妙な感じなんで、もう一つに寄せた方が、うんうん、まあ、投資家とかも話に乗りやすいしっていうのがあったりはしますし、うんうん、まあ、実際友達だとしてもやっぱ主従関係じゃないですけど、どっちがリードするかってもやっぱあるケースの方が多いんです。もう今回で言うともう、まあ、はるくんですね、どう見ても。その、
はいはい、
事業リードしてるのは。で、裏方で学が頑張ってるみたいな感じなんで、うん、まあ、いわゆるその、世の中的なスタートアップのセオリーとしては寄せるっていう。しかもその時は 9割ぐらい持つみたいな感じが多いかなっていう印象はありますけどね。
うんうん、そうですよね。だから、まあ、これもがそう一般論だったら春が9で学が1で、で、そこに祁答院が 15% 出すって時は、春の9と学の1の中からそれぞれ 15% ずつを出すみたいな感じ。
ああ、そうです、そうです、そうなりますね、はいはいはい、まあ、まあいわゆる大リューションという形で、う
ん、はいはいはい、
あのお互い持ち分が減って、まあ、合計100は超えないんで、まあ、15になって、95から 15% 減って、
はいはい、
10から 15% 減るみたいな感じになります。
ってことですよね。
うん、はい。
なんだけど、今回は50、50だから、だから42.5、42.5 で、祁答院が 15% みたいな。
あ、そうですね。そうなりますね。
はいはい。ですよね。そう、だから、あ、そう、この漫画面白いのは、ずっと最初から、なんだろう、この、ストーリーが時間軸で進むんじゃなくて、
はい、
基本的には学の回想みたいな話なんですよね。
そうですね。これなんかうまいですよね。その毎回その漫画の巻に合わせるっていうか、漫画の巻の最初はその過去の最、
それ
あの回想から始まりますよね。はい。はい、
僕も思って、これ連載の時にどうやってうまいことやってんのかなってすごい不思議なんですけど、なんか漫画でちゃんとそうなんですよね。その1巻とか2巻とか3巻の頭から読むと回想から大体入ってるんですよね。
そうですね。
その後あんま出てこないですよね。
今やっぱり漫画って、まあ、連載で読む人が結構少なくなってるというか、まあ、コミックで買う人が多いじゃないですか。やっぱそれに合わせても設計してるとしか思えないですよね、この書き方は。
もうね、なんかそこら辺も含めてやっぱすごいですよね。なんか脚本がめっちゃ練られてて、この何巻と何巻までが何話に入る、ね、あ、何話までが何巻に入るから、じゃあここに額の階層を持ってこようみたいなね。
そうですね。
そう。
でもちょっと
面白いんですけど、
ちょっと話ずれたらあれなんですけど、昔のドラゴンボールよりもっと前の漫画って、うん、例えばドラゴンボールとかって毎回その扉絵とか後ろに載せたりとか、あの漫画の週刊連載のどこで区切るかって毎回分かったじゃないですか、全十何話入ってるとかって。
ああ
、あの1話ずつので、私びっくりしたのに、キャプテン翼読んだ時に、キャプテン翼って1巻の漫画に十何話入ってるはずなんですけど、途中の区切り分かんないんですよ。
へえ。
だからなんていうか、あの例えば漫画でいう1話目2話目3話目だったら、もうなんか一気になってて、扉巡った時もそう続きに繋がるようになってるんで、
確かに繋ぎ目を分かりにくくしてましたね、はい、昔は。なんか
昔の漫画って、じゃあもうほんとドラゴンボール前の漫画ですけどね。だから、
はいはいはい、90年
1巻なのに、そうですね、1巻の漫画になんか 3,4 話しかないように見えてるんですけど、
あー、ありましたね。
あれはちょっと多分今とは違うやり方で、うん、ある意味で週刊連載分かりづらい感じだったんですけど、
うんうんうんうん、
でジャンプとかあのドラゴンボール以降は多分本当にもう1話の区切りがすぐすごい分かりやすくて、すぐ扉絵とかになるし、コミックだけのね、なんか挿絵とか入れたりとかしてる感じがあったんですけど、
うんうん、
でこの漫画はね、その本当に巻ごとに確実に頭に回想シーンから入るんで、
確かにこれめっちゃそうですよね、コミック向きな感じで、連載よりコミックを意識した、まあ よりってことはないんだろうけど、まあコミックで読んだ時のまとまりをめちゃくちゃ意識してますよね、
はい、そうですね。だから漫画としてはね、その企業から始まってるんですけど、最初もなんかゴールしてるんですよね。
そうなんですよね、
うん、成功したっていう前提になってるんですよね。
だってガクが、世界長者ランキングのなんかベスト10ぐらいに入ってるみたいな話になってるんですよね。そうですよね。
でこれ見ると一応ガクとハルが2人になってるんですけど、ハルがいないんですよね。なんか横層はまだ謎が残ってるんです
よね。そうですよね、はい、この謎がずっと多分漫画を通して、読者はハルどうなったんだ、いや僕も何も知らないんですけど、
はい、
ね、そのうち最後の方で明らかになるんでしょうけど。
そうですね。ただ一応1巻の1話見ると、2人ともね、長者番付になってるんで、
あ、まあですよね、だから
まだいるはずなんですけど、
死んだりはしてないんだろうなって感じですよね。
そうですね。ただなんかもう会社にはいなくて、なんか別れたのか分かんないですけどっていう、まあ一応そういう想定ですよね。
そうですよね、
うん、これ結構興味、なんか途中から読むと気づくんですよね。複数やってくると、なんか毎回巻の最初がなんか ね、今の現代になってるんでっていう。
そうそうそう、まあ現代っつっても、でも彼そのこの漫画の時点の現在も多分彼らって30ちょっとぐらいですよね、おそらく。
そうそうですね、そうそう、若いんですよね。おそ
らく。で、起業したのが22とかだから、まあ多分10年ちょっ、まあせいぜい10年ぐらいで多分そこまで行ったのかなみたいな。
そうですね。
多分、わかんないですけどね。
はい。
ただちょっとみたいな雰囲気が。
私も重箱の隅を積むようなことを言ってもいいですかね。
どうぞ。
とても大事な話だと思うんですけど、トリリオンゲームっていうタイトルじゃないですか。
はい、はい。
で、1巻の1話読むと、時価総額1兆ドルっていう、100兆円という時価総額の議論をしてるんですね、はいはいはい、一番最初は。
はいはいはい。
なんならもう今って、アップルとか300兆とかあるんで、もうさらに超えてるんですけど。
そうですね。そうですね。
ただ、多分こうやって、ね、一番最初読むと、Google、Amazon、Microsoft の世界最大の企業、時価総額は1兆ドルなんですけど、
はいはい。
なんか後半になると、売上が1兆円に変わってるんですよね。
あ、マジっすか。全然気づかなかった。
そうなんだ。で、これからトリリオンゲーム、1兆円の売上目指すんだみたいな話になってるんで、なんかだいぶスケール小さくなったなっていう印象を、すみません、なんかちょっと読んでて思ったっていうのがちょっとありましたね。
それはちょっと僕も分かんないけど、どうなんだ、まずそもそもドルか円かの違いがあるのと、まあ、はい、一旦はあれなんですかね、売上1兆をまずは目指す、昔ほら孫さんが 豆腐の一丁みたいに売り上げ一丁みたいな話あったじゃないですか。
はいはいはい、はい、はい。
なんかそこになぞらえてんのかなって勝手に思ったんですけどね。
いや、ちょっとやっぱり私の邪推では、まあ、ちょっとやっぱり時価総額と売り上げの違いとかもなかなかそんなに分かんなかったりもするじゃないですか。途中からちょっとその辺、
そうですね、
あ、そう、一般の方が途中からちょっとその辺が曖昧になっちゃってて、あの一兆目指すぞっていうのがなんか売り上げになっちゃってるのかなっていう、まあ、邪推ですけどね。はい、
どうなんでしょうね。ちょっとまだ、はい、まあ完結してないんでまだ分かんないですけどね。
そうです。ちょっとやっぱり、一兆って、まあ別に普通って言い方ですけど、まあ時価、ね、全然上場企業だと全然一兆いくじゃないですか。
そうですね。いわゆる日本の電機メーカーとかの大手の売り上げが、まあ大体年間10兆とか。
そうですね。
そういう感じですよね。
で、なんだろう、トヨタって利益で5兆ですからね、トヨタ。
はいはい。売り上げ30兆とか40兆で、
そうですね。
利益5兆とかですもんね。
まあ、ちょっと今一応お伝えしたのが今見つかったんですけど、4巻の一番最後ですね。
うんうん。
4巻の一番最後にですね、売上高がトリリオン、はいはい、メディア帝国のスタートだっていうセリフが春がバーンと言ってるんですよね。
はいはいはい。
で、この時にあれと思って、売上高になってるんだみたいな感じで驚きましたけどね。
ああ、まあ一応どうなんだろう。途中だからっていうことかなって僕は。
まあまあそうですね。まあ、売上1兆なのか利益1兆なのか時価総額1兆なのかってだいぶ違いますからね。
だいぶ違いますね。ま
あ、しかも1兆、あ、1兆ドルでしたね、一番最初のやつは。
そうそう、一番最初はね。まあだから、はい、僕の予想では一応最終的にはそのに現実には存在しない時価総額1兆ドルの日本企業になるのではないかという勝手な予想をしてますけど。
いや、そうだと思いますね。まあ、トヨタで今、40、50兆ですよね。はい。
トヨタの時価総額がってことですか？
そうですね。はい。
あれ、ソフトバンクグループの時価総額って、今、ググったら13兆。
そうそうですね。20兆切っちゃったから。一時20兆もできましたけどね。20兆ぐらいに。
いや、でも、この、そっか。トヨタの方が全然上なんですね。日本企業で一番上がトヨタか。
で、トヨタより下は一気に20兆前後まで下がっちゃうんですよ。
あ、そうなんですね。
そこは結構団子で、いわゆるそのキーエンスとか、
はいはい、
あの日立とかソフトバンクグループとかが1位にな2位になったり、結構上位大きいし、並んでるんですよ、結構その20兆前後で。
本当だ、今手元の、
はい、
そうですね、日経のランキングによるとトヨタ40兆、三菱 UFJ が20、はい、ソニーが19、リクルート17、はい、日立17、あ、確かに団子ですね、この辺は。
はい。で、まあ、つい最近まで日立が2位でしたし、その前はキーエンスが2位になってましたし、で、まあ、NTT とかソフトバンクルーが2位になった時もあったんで、この辺はちょっと本当に株価の状況で、だいぶ前後する感じ、リクルートが2位の時もありましたと思いますけど、はい。
本当だ。なるほど。面白いですね。はい。まあ、だけど、漫画の話に戻ると、彼ら、僕の漫画ではおそらく日本初の1兆ドル時価総額企業に最終的にはなるんじゃないのかなという気がしますけど、でもこれ今僕言ってて思ったんですけど、そうなるためには日本国内の事業だけじゃダメですよね。
そうですね。だから、まあ、いわゆるね、これで言うと、まあ、ガーファとかそのレベルですもんね、時価総額100兆超えるっていうことは。なんで、まあ、そういう方向に持っていくんじゃないですか。まあ、今は国内はメインですけど、まあ、後半なんかね、
そうですよね、
なんかその、アラブと言いますか、
あれ、ね、なんか石油王的なところから投資を受けようみたいな。出てきますよね。
出てきますし。
でも、まあ、確かに。
でもこれ、ね、ストーリーで言うと結構規模がね、最初はどうの IT の、サービスだったのが、次にいきなりね、ソーシャルゲームに行って、その次なんかメディアのテレビとかになって、その次、
そうですね。
ね、通信みたいな、だから。
そうですね、通信に来てるんで。
ざっくりイメージで言うと、ゲームで言うと、その、ガンホーのモンストとか、ガンホーのパズドラとか。
パズドラですね。
はい、多分、おそらくミクシーとか DNA みたいなソーシャルゲームみたいなイメージですし、
はいはい、
テレビのやつは、まあ、サイバーエージェントの、まあ、アベマ TV みたいな、
ね、まあ、イメージになって。アベマですよね。はいはい、
で、次の、通信になると、まあ、楽天が参入したみたいな時の、入り方みたいな、うんうん、そういう、まあ、本当にこの20年の日本における、うん、 うん、あのビジネスの、まあ、発展みたいなのも一社で全部やってるみたいな感じですね、
うん、あでも本当そうですね。確かにそう言われると分かりやすいんですけど、あでもそうなってくるとさっき言った売上じゃないや時価総1兆ドルを目指すには結局ガーファム的な IT の圧倒的なグローバルなプラットフォームを作らないと、まあアップルでもいいんですけど、ああいう感じでもいいんですけど、はい、いずれにしても超グローバルに IT 注力して圧倒的なシェアを取るっていうのができないと1兆ドルいかないじゃないですか。だから
いかないですね。
しげさん的にはこの、まあ、9巻から先の後半じゃない、この先の展開ってなんか何の事業しそうだなって思います。
このまあでもそのまあ流れで言うと、まあ、SNS とかは出てくるかなとは思うんですよね、まあ、イーロン・マスクがツイッター買収したりとか、まあ、結局 Facebook、はいはい、まあ、メタですねがすごい大きな存在感を持ったりしてて、うんうん、で世界でっていうところ世界のプラットフォームを取るとなれば、まあ、そういう方向に行くし、
うん、
まあ、それとメタの話ですね。であとはまあ、うん、Amazon で言うと今 EC とか、うん、あとはまあでもクラウドとかちょっと複雑なんでそっちに行かない気もしますし、
確かに、まあ、でも
ちょっとスマホの話出てきましたよね。
ミスリルなんとかみたいな
やつ、ね、そうですね。あれはでも iPhone の対抗としてみたいな感じでしたもんね、その日本製の
っていう。そうですね、そうですね。なんかあのサムソンとかみたいなのの日本国内版みたいな雰囲気を感じましたもんね。
そうですよね。まあ当時言うとまあアクオスフォンとかそういう感じに近いかなってイメージ僕も読みながら持ってたんですけど、でまああれの機器があるんで通信に行って、でまあソフトバンクの流れでいくといわゆる T モバイルとかを買収したようにアメリカの通信とかを取りに行ってそこで一気に通信も取るとか、まあ、そういうなんか海外取る時の、はいはい、まあ現実の話で言うと流れとして
うん、
まああるのかなっていうところですね。あとはまあ今で言うとやっぱりそのテスラとかの自動車の文脈 EV とかあったりするんで、
あ、
まあ、世界取るにはそっちかとか、まあやっぱなんか世界を取るビジネスモデルに多分行くないと厳しいですよね。1兆ドル
ですよね。そうそうそうそうなんですよ。今だと日本国内でどこまで行っても現実が示す通りそれじゃあ1兆ドルいかないんで、
そうですね。
何するんだろうっていう。でもやっぱなんか。テスラみたいな EV 作るとかってちょっとこの流れからするとなんかどうなのかなっていう気がする。やっぱなんかガクっていう IT 強い人の活かすんだったら、さっきしげさんが言った、まあ、ソーシャルメディアみたいな方向なのか、あと何ですかね。
まあ今だとでもちょっと AI は新しすぎますかね。その生成 AI とか最近すぎてあれですけど、
まあ、
生成 AI 的な、はい。
ああでもそのこのこれだけさっき話した通りめちゃくちゃ脚本ねって書いてるから最初の段階で生成 AI がここまで炸裂するって多分予想してないじゃないですか。原作
してないですね。してないですね。
だからなんていうかその生成 AI の巨人みたいな、例えばオープン AI みたいなのって今僕らの現実からするとだよねって感じだけど、多分脚本からするとちょっと無理があるような気もして、
そう
すると何になるんだろうなっていう。
これちょっと待ってね、1巻は発売がいつになるんですかね。
漫画の連載が2021年の頭からなんで。
あ、21年。まあ、一応その頃だともうテスラがだいぶ来てる
時
期ではあるんで、まあそこは一つ EV で、ま
あ、EV はあるかもしれないな。
そうですね。
確かに。まあ確かに。
そうですね。で、まあ、テレビのところはアベマとネットフリックスの多分両方のイメージがあると思うんで、メディアの話はもう出てきてはいるんで、まあ、でもやっぱり、検索はちょっと Google、まあでも、ひっくり返すの厳しいかなっていう気がしますよね、Google。
そうですね。ちょっとこっから検索って言われてもあんまりなんか、説得力弱いなって感じしますよね。
そうですよね。
何になるんだろう、こっから。
あと、金融とかのフィンテックはもしかしたら分かりやすくあるかもしれないですね。そのプラットフォームと。まあ、ソフトバンクのPayPayとかもありましたから。まあ、海外の。
確かに。
まあ、今でもビザとかも時価総額高いですから。はい。
あ、確かに。昔その下でビザの話とかも確かにし
ました。あ、やりましたね。はい。
あれ、ストライプとかって今時価総額どれぐらいなんだろう。あー、でも、え？あんまり思ったより大きくないのか。なんか、 日本円でなんか6兆円みたいな書き方、あ、まあ、23年の記事ですけど、でもあんまりですね、10兆とかだから、ストライプになってもこれぐらいなんだ。
そうですね。
ストライプの位置に行っても意外と微妙なんですね。
そうっす。まあでもビザはね、結構100兆近くあったと思うんですけど、やっぱちょっと厳しいんですね。まあ、ビザがその、ストライプの裏にまだビザがいますからね、その下に。
今ね、ビザ時価総額で検索したら、しげさんの記事が一番上に出てきましたけど、
あ、マジっす
か。マジっすか。2022年9月のビジネスインサイダーの記事が出てきましたけど、
はい。
はい、でもこの時の、だから2年半前のビザの時価総が、でもやっぱアップルの何分の1ですもんね。まあ40、だから日本円で言うと50兆ぐらいかあんのかな。
でも今は100、
あ、でもメタよりその時上か。
メタ、当時メタ、フェイスブック超えてたんですよね、ビザ、その時は。
みたいですね。
で、今見たら利益率 65% とかですからね、ビザ。やばいっすよね。
やばいっすよね。はい、確かに。確かにビザ方面っていう可能性は、まあ、ファイナンス、そうですね、フィンテック方面は、まあ、あるかもしれないですね。確かに。それは可能性あるかも。
このちょっと漫画で言うと、やっぱその辺のスケールのデカさが半端なかったですね、そのピボットっていうか、
うんうん、
結構その、実は途中、一番最初のIT の、うん、花の、うんe コマースみたいなのがあったじゃないですか。
ありましたね。
あれ僕
ですね、
はい。はい。実はあれ書いてるんですけど、もともと咲かせるっていう、実際のサービスあるんですよ。全く同じの。
ほうほう。
で、その咲かせるっていうのが、取材協力に入ってるんですよ。
え、そうなんですか、この。
2巻にです。はい。
あ、そうなんですね。へぇ。
で、私はこの咲かせるのビジネスをそもそも知ってたし、その歌舞伎町とかそういう、これコロナ前とか特にだったんですけど、そういう推しのところでやるっていうのをそもそも知ってたんですよ。で、それ読みながら、あ、すぐ咲かせる思いついたんですよね。思い出したんです。あ、これ咲かせるっぽいなみたいな。でもその咲かせるにしてはやたらリアルっていうか、この細かいところまで知ってんだみたいな感じだったんですよ、そういう。で、取材、だから見たんですよ、取材協力を。それでやっぱ咲かせる入ってたんで、あ、これもうそのままだなっていう感じはしましたね。
はい、はい。
はい、
なるほど。いやー、だからまさに現実のスタートアップ、その花のサブスクなり、こうニーズに応じてカスタマイズして届けるっていうサービスを本当にやってるスタートアップがあって。
そうですね。
はい。
で、多分どこまで本当か分かんないですけど、裏で最初人力でやって AI に見せかけてとかっていうのも、うん、まあ、結構リアルな感じですよね、うん、裏でやってみたいな、うん
うん、そうですよね。
で、そこまではまだ、いわゆる普通っていうか、まあよくあるスタートアップだったのが、うん、次いきなりなんか芸能事務所買収とかになっちゃうじゃないですか。えらいスケールでかくなったなと思って。
そうですね。
するとなんか、ソシャゲに行って、テレビに行って、なんか通信に行ってみたいな、えらいなんか売買ゲームででかくなったっていうのは、スピード感もありますし、これはトリリオンゲームならではっていう気がしましたね。
そうですね。現実の企業だとそれは無理ですけど、まあ漫画なので、はい、どんどん規模が大きくならないと面白くないので。
そうですね。ただ、今振り返ると、まあ、今から20年前のサイバーエージェントとかも、結局まだネット広告とかだったのが、
うん、
アベバのブログを出して、で、うん、結構ヒットして、そこからソシャゲに行って、で、テレビのアベマ TV 作ってとか、
うん、
なんかちょっとその辺のやっぱり、伸び方はすごいし、まあ、楽天とかもね、もともと20年前とかって EC だったのが球団買って、で、まあ大きくなって EC 伸ばしていって、金融もかなり買収して、金融も強くなって、で、さらに今、通信に入ってるみたいな伸び方。うん、でソフトバンクとかもね、やっぱり2000年ぐらいってまだ Yahoo のイメージじゃないですか、ね、Yahoo BB とかやってる中で、ボーダフォン買収してソフトバンクなって、そこがまた買収続けてみたいな見てると、漫画は早すぎますけど、現実の今でかい会社もなんかそういう、
うん、
やっぱキーとなる事業を変えながらでかくなってるなっていうのは、その通りだなっていうのが見ててなんか思いましたね、今聞いててですけど。
うんうんうん、確かに。まあ、そういう意味で、だから日本の IT20 年ぐらいをいろん、まあ、凝縮してフィクションとして面白くしたっていう漫画だっていう。
そうですね。
見ますよね。はい。はい。ということで、今回、トリリオンゲームについていろいろ話してきましたが、もう後編も一応撮ろうかなと思ってるので、はい。前編は一旦この辺で終わりますが、はい、引き続き聞いていただければと思います。はい。じゃあ、ここで一旦終わります。ありがとうございました。
ありがとうございました。